こんにちは、今日からクールビズということで、中身についてはちょうど幹事の方から報告があると思いますが、ネクタイを取らせていただきました。今日会長として、最後の理事会を開催させていただきまして、いろいろとお決めいただいたり反省をしたり、次への引き継ぎということで、やらせていただきました。本当にあっという間に時間が過ぎたなと思っております。今日この会場が今までのいつもの例会場から変わって天井の高いところにおりますと、非常に会場の雰囲気もそれから皆さんのお顔も変わってるなと、違って見えるなと思います。人は自分の身の置くところでいろいろな違った形で物も見えたり、行うことも違ってきたりと、それぞれが新しいことへのチャレンジの時で勉強なのかなと、会長という立場に置かせていただいて、ロータリークラブはそれぞれが個々で奉仕の理想を実践していくというのがロータリークラブの何て言うんでしょうか、ロータリークラブロータリアンとしての責務だということになっておりますが、会をまとめ上げるのは幹事の仕事ですが、会長という立場で対外的にいろいろ出させていただきますと、今まで思っていたもの、見えてきたものが随分違った形で見えるなとか、それぞれお立場でご苦労なさってるんだなとか、さまざまな今までとは違う形でものを見ることができました。これは、皆さんお支えいただいた皆様よりも1年間やらせていただいて私が一番得をしたのかなと思っております。来年にしっかりした人がいらっしゃるんでこういう話もできるんですが、本当に1年間お世話になりました。これから引き継ぎ等のお話で、ちゃんと会長挨拶する時間って、ないようですので、はい、まずここで、お礼を言わせていただいて、今日の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして幹事報告、笠原幹事よろしくお願いします。はい、今日理事会がありましたので決定事項をお知らせしておきます。今会長から話ありましたクールビズなんですけども、今日から9月いっぱいの例会までということでしたいと思います。原則バッチ着用ということでございますし、ネクタイ等を外していただきたいというものでございます。それからメイキャップ申請出ている部分について本日理事会で承認されたものが5月24日ロータリー情報、5月28日クラブ方針会、それは6月22日クラブ方針会予定されている、これも一応承認ということになりましたのでお知らせします。それからもう一点、今月の第4例会、最後の夜間例会になるわけですけれども、丸山光雄君が、一応今年度いっぱいという形で、大会という形になりますので、この日を送別会という形で、取り行いたい、そして奥様にも一応同席いただくということで理事会の方一応決定いたしましたのでお知らせいたします。従来ですとチャリティーもちょっとやってたんですけども、そういう部分は一切やらずに、丸山さんの送別会という部分をメインにやりたいと思いますので、今日一応理事会で決まりましたことを報告申し上げます。 それから報告事項ですけども、柴田城アイス会より、柴田城歴史文化講演会が7月21日1時半から、学習センターであるというご案内が来ております。それから6月10日藤田摂領パストガバナー様の葬儀のお礼が来ております。で、ご香典は5000円に購入いただきたいというようなご案内です。それからクラブあてということで富永君の方の関係なんですけども、国際ロータリーからインタアクト関係、来ておりまして、3点ありますが、1つは学校の方に持ってっていただくという部分について一応富永君の方に渡してあります。それから例会変更でございますが、柴田城南ロータリークラブ6月14日木曜日ですけども臨時休会、村上ロータリークラブ6月21日同例会、6月28日夜間例会ということでございます。村上岩船ロータリークラブ6月25日夜間例会ということで、案内が来ております。以上でございます。
ありがとうございました。続きまして委員会報告ということで出席委員会、はい、
出席委員長の遠藤でございます。日頃は出席向上に向けてご協力ありがとうございます。小泉年度とですね、今私の手元で5月いっぱいで 91.94% というふうな出席になっております。それで、まあ、記録破りということで私は欠席の記録を持ってますしついでにですね、小泉年度で今までで過去最高、第1代目の小竹会長の 92.15% が第1位で、2年目の 89.63% というのが第2位でございます。まあ、今この状況でいくと第2位は間違いなく確実ですが、せっかく私が記録を作りたいんで、6月はぜひですね、皆さん 100% を目指していただければ、20年で、初めて第1位を獲得できますんで、ぜひご協力の方よろしくお願いします。私が言うから意味があると思いますね。よろしくどうぞ。
ありがとうございました。他に多くなる委員会はございますでしょうか。報告がないようなので、これは出席委員会の出席状況をお願いします。
先週5月29日、会員数49名、出席者数40名、欠席者9名、免却が6名、修正出席率が 93.87 になります。本日は、会員数49名のところ、出席数42、欠席者7名となっております。以上でございます。
ありがとうございました。皆さんから簡単な声が上がりました。ぜひ遠藤君の社員に向けて協力いただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは、ニコニコスの方から、はい、よろしくお願いします。はい、ネイマー数、大変たくさんありがとうございます。それでは、並木おさむ君、小泉会長1年間お疲れ様でしたということで、3口分になります。パパの里6月に入って春の行事の一部が終わり、7月1日日曜日、午後1時半から市民会館で市民コンサートに初めて出演しています。西の彼方にのジャズ編曲を演奏しようと思いますということで、おめでとうございます。タクシスありがとうございます。渡辺一也君、来年からニコニコボックス委員長になります。ボックスのお金を自由に使えないのは残念です。ありがとうございます。 大野雅紀、今週は2番目の娘の結婚式を予定していましたが、入院中の母親が、県立を追い出されることも決まり大変ですということで、ロッチありがとうございます。原君、息子のバスケットで福岡第一高校県大会優勝することができました。金沢でインターハイ出場が決まりました。おめでとうございます。原君、小池君、福岡第一高校男子バスケットボール部深さんの息子さんの活躍により2012年インターハイ出場を決定しました。我が息子も投稿させていただきますということで、おめでとうございます。二人です。鈴木浩一君、皆さん大変熱くなってきましたということで、三人です。ありがとうございます。水島弘和君、石井さんの勤めで、最近畑を始めました。全身筋肉痛で辛いです。最終日の調整に合わせてお送りしますということで、ロッチです。ありがとうございます。神田圭司君、菊池真子が捕まってよかったです。岸井博太君、6月中1週の一口です。ということで、一口です。ありがとうございます。星野純一君、熊を食べる会で会議余りました。お送りします。また熊をまた書きますので、また食べましょうということで、二口です。ありがとうございます。今日も招待します。三氏ありがとうございます。ミリクラマスク招待します。二氏ありがとうございます。最後に、私、ボックスに最後の質問になります、ありがとうございます。二氏ありがとうございます。以上なんですが、我が臨場の方から伝えようというところが一つあります。来週の例会の時にですね、今年度1年間のその集計を皆さんにお渡しお知らせするそうでございます。足りない方は、それ以上してほしいと強く言っておりますので、そのようにお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは、今日は福岡協会の方です。じゃあ、よろしくお願いします。
はい、
はい、では、それではこれから学校の機会をお願いしたいと思います。ですね、今日は大野先生に、これらの方針発表をしていただくわけでございますが、世界新旧の役員引き継ぎ会委員長委員会をしていただきまして、また今日は残りの会計時間登録をしています。ここに登録ですね、おかげさまで何とか確認できるようになります。これからちょっと30分ぐらいお答えますが、大野さんがどこまで頼んでいただけるか、また皆さんが協力していただいた案がありますけれども、それに基づいてまた違った部分もあるかもしれませんが、よく寝ないで聞いていただきまして、十分いい話ができるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、大野さん、よろしくお願い
します。はい、皆さんこんにちは。ご紹介に預かりました大野でございます。例会大ごとに、片方は身が軽くなり、これが最後だ最後だという言葉が何度も何度も繰り返されておりますが、時間は止まってくれないようで、刻々と私の方に参ってきました。本田幹事の方からは先週に引き続き今週も喋れというようなことで、そんなに毎週話すことはないと思っておりますが、会長になると毎週話さなきゃいけないということでございます。 これ以上頭は白くならないと思います、抜けないように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。今30分もお話なんかできませんですけども、会長方針ということで皆さんの方にお渡しをさせていただいておりますが、会長方針といっても方針ありません。じゃあでも会長方針立てろということですので何か立てなきゃいけないということで、何がないかということで考えて、ついには平等共同の精神で活動するということにさせていただきました。まあ、今回、会長ということで、お話をいただいた時に、まあ、その当時からのあれなんですが、この私どもの中央ロータリーが、まあ、亡くなられました小竹会長のもとで1993年5月18日に、まあ、創立総会を開催し6月の3日に国際ロータリーより加盟承認を受けて、以来、来年でちょうど、まあ、20年を迎えるということで、この創立記念事業を来年どの活動の中で行う前にお前そのつなぎをやれというお話で、お話がございましたので、私の方としては、来年の記念事業に向けた、準備、年度というような気持ちで、受けさせていただいたところでございます。20年というとものすごく長い、あっという間、ほんの最近かなと思いましたんですけども、20年というと、結構随分昔でございまして、15周年の記念誌を見てみましたら、その創立の年度で、事業として、奥尻島の津波被害ですか、地震津波被害の義援金を送ったっていうのが載ってまして、まあ、奥尻島の、地震っていうのは随分昔だなと思ってるんです。そう思うと20年っていう歳月っていうのは思った以上に、まあ、年数があるんだなとそんなふうに感じたところであります。まあ、こういった20年の節目は前にしての、準備年度として私が何をすればいいのかということですけども、いろいろこれまでにペッツと参加させていただいております。先週もお話しさせていただきましたけども、まあ、RI 会長田中聡さんの RI 会長さんのスローガンが奉仕を通じて平和をということで平和をテーマに、しておられるということでございます。この RI 会長の意向を受けて、2560地区ガバナーである鈴木さん、鈴木茂一ガバナーも、RI 会長の意向を受けて、モットーとして女の心を持って和をなすというモットーを掲げております。いずれも和、平和、協調性、そして女という思いやる心を持って、ことに当たるという趣旨のモットーやスローガンを掲げているということでございますので、これに、まあ、同じような形での活動方針立てたらいいんじゃないかということで、和平等共同の精神でということで、まあ、現状この中央ロータリークラブが、まあ、今ほども出席率の話がありましたけども、まさに和平等共同の精神で、運営をしているがゆえに出席率も上がるのではないのかと、そのように、まあ、先ほども、まあ、聞いててやはりそうなんだろうなと、お互いを 思いやる、お互い平等である、お互いがそれぞれ頑張るという気持ちが、それぞれあることによって出席率が上がってるんだろうと、そのように思って、先ほど聞いておりました。まあ、そんなで、この活動方針の、まあ、モットーというものを挙げさせていただいたんですけども、重点目標を掲げるということでいくつか挙げさせていただきましたけども、まあ、これは従来から同じだと思いますけども、重点目標の一つとしては、和の心を持って出席率の向上を図るということで、挙げさせていただいております。まあ、ロータリアンの最大の、まあ、義務であり目標である例会出席については、まあ、それぞれ出席委員会が設けられておりまして、その出席率向上のためには、その委員の方々が、まあ、プレーをするというところだと思います。ロータリーの会員としての、まあ、義務を果たす責任というのは、やはり、出席委員の努力というものをやはり思いやっていただいて、委員の方々の努力に報いるようにそれぞれが出席率を向上させ、自分の義務を果たしていっていただければと、そのように思っておりますが、この重点目標、ここに一番目に掲げたんですけども、今年度があまり出席率がいいと来年度に落ちたらどうしようと、そっちの方が心配になりますので、次年度も引き続き出席率は維持していただくように、お願いをしたいというふうに思っております。2番目に、会員の意思と増強を図るということで、これも例年、目標で掲げてあるんですけども、会員増強というものも、まあ、前回の協議会でも話があったわけですけども、まあ、会員を増強することでクラブが活性化するということは、まあ、当然なんですが、まあ、増加する前提としてはやはり既存の会員の方が、退会しないっていうのが、まあ、前提になるわけで、現在の会員の維持があってこそ増強が成り立つということになると思いますので、先ほども例会の出席率についてお話をさせていただきましたけれども、やはり例会の出席状況については常に目配りをしていただいて、まあ、欠席があった場合には事後で必ず声を掛け合うようにしていただきたいということで、まあ、連続して欠席のないような形に努めていっていただきたいなと、そのように思っております。会員数については現在49名の会員数でありますが、まあ、すでに先ほどお話ありましたように、丸山さんが大会をされるということですので、49名が48名ということになりますので、早々にまず現在の会員数に、まあ、復活をする必要があるというふうに思っております。それで、まあ、現状維持ということになりますので、その上で、新入会員の、まあ、増強を図っていかなければいけないというふうに思っております。こちらの方も、先週お話しさせていただきましたけども、クラブとしては、当初から 3% ということで2名の、増員ということを決めております。51名というのが、私どもの目標とさせていただいております。ただロータリーの方は 5% ということで、協議会で話が口頭で話があったので、そちらの方には3名増強ということで出しておりますので、3名増強は努力目標、クラブの自主目標としては2名の増強、こういうことで、 年度取り組んでいきたいというふうに思っております。次に会員タクワという、会員タクワの活用で会員相互の理解を深めるということで、3番目に挙げさせていただいています。まあこの活動方針は平等共同の精神ということで掲げておりますけども、私ども中央ロータリーの全ての会員が和の心を持って対等の立場で協調して奉仕活動に当たるということを目的としているわけでありますので、そのためにはやはり今以上に会員相互の理解が、まあ、必要であろうというふうに思っております。会員相互の理解を深める場、それが例会そのものであろうというふうに思っておりますので、まあ、今年度も会員タクワ本当に、この年間、会員タクワを聞いておりまして、今までにない、素晴らしい会員タクワが、続いて行われているなというふうに感じておりました。本当に、いろいろな教養のあるお話をお聞きするのもいいんですけども、この場に来てそれぞれ会員の皆さんがどういうことをやっておられてどういう気持ちでおられるのかというのはやはり、会員タクワが一番知り得るきっかけになるのかなというふうに思っております。飲んでますとどこまでが本当か嘘なのか、分からなくなるところもありますので、たまには飲まない時にお話を聞けるというのも非常に、いい機会であったなというふうに思っておりますので、ぜひこういった形での会員学話は次年度も続けていっていけたらいいなというふうに思っております。で、一部委員会の方で何か今年度方針ということで企業訪問活動というのが上がってたようでございます。まあ、この辺も、積極的に取り上げて、以前には従業員の方に来ていただいて例会出席をしていただいたりしておりますけども、逆に我々が出かけていくのも一つの機会ではないのかなと、いい機会ではないのかなと思っておりますので、まあぜひこういった訪問活動も実行できたらいいなというふうに思っております。あとは4番目は周年事業。最初、まあ、創立20周年記念事業に向けて、周年事業実行委員会を立ち上げるということで、掲げたんですけども、周年事業実行委員会というのはすでに、設置されているということでございますので、メンバーも決まってるんで、私は何もする必要がなくて、委員の方に始めてくださいと一声かければみんな動くというふうになっているそうでございますので、年度入りましたらすぐに準備を始めてくださいとお願いをさせていただきたいと思います。5番目に、まあ、これまでの活動があるわけですけども、事業の推進と見直しというものが必要であろうかと思いますが、特に推進上問題となっている点はございませんので、はじめには現在続けている新潟いのちの電話への協賛というものがあるんですけども、こちらの方も今後どうなのかなということで検討しておりましたけども、まあ新潟いのちの電話の篠田さんの方にちょっとお聞きしましたら、まあ、資金はまだ必要だというお話が ありましたので、そういうことであればこの新潟いのちの電話のチャリティーについては、私どもの年度も継続して行っていこうとそのように思っております。2番目にカンボジア支援ということで、竹と風の学校への、まあ、支援事業を行ってきているわけですけども、こちらについては、例年2月か10月下旬頃ということで、言っておるわけですけども、 まあ、前年と同じ10月下旬頃のスケジュールで訪問をしたいと、そのように思っております。ただお聞きするところによると、支援事業の持っていくものは非常にまだまだいっぱい在庫があるということで、そちらの方をどのような形で届けるのかというのも一つの課題になっているかと思います。せっかく集めて、持ってきていただいた支援物資、これを必ずきちっとした形で届けられるようにやりたい、そのように思っております。ただ、このカンボジア支援が、まあ、5年計画の中の最終年度に入るということになりますので、10月の下旬に行ってまいりますと、もうすでに次の支援の動きをしなければいけないわけですので、カンボジアへ行くスケジュールを立てるのと同時に、次の支援活動をどう行うのかということを、まあ、年度変わりまして入りましたら、すぐに検討をしていかなければいけないというふうに思いますので、この面については委員会の方へ、お諮りをして検討をしていただこうというふうに思っております。安中ロータリークラブにつきましても、前に10年がどうとかっていうお話がございましたけれども、今年度も継続して行われております。次年度はお迎えする側になろうかと思いますので、お迎えするについてどうしたらいいのかということを今後検討をさせていただきたいと思います。なんか委員会の方ではまだ決まってないそうですけども、決まってないんですけども、佐渡とかっていうお話が出てるようです。佐渡、まあ、ホットな話題、今時がホットですんで、いい、アイデアかなと思ったりもしております。委員会の方で飲んでいただいて、どのような形で行うのかということを、進めていただきたいというふうに思っております。最後に少年サッカーでございますけれども、少年サッカー大会の事業についても、こちらの方ももう、今年度の事業を行うに際してももう、ここが最後かというようなお話もあったようではありますけれども、今回、サッカー大会を行った中でやはり、継続をして、やっていただきたいという要望があるということでございます。まあ、それについては、内容としては変更してもいいけども冠はつけてもらいたいというような趣旨のようでございますので、こちらの方については少年サッカー大会への支援事業は継続して行いたいというふうに思います。ただそのやり方、関わり方については委員会の方にもう一度、どういった形でやるのかというのは柔軟に考えてもいいのかなと思っております。ロータリーとしての冠は次年度も継続して行うという、まあ、気持ちでおりますので、委員会の方で検討していただきたいというふうに思っております。活動方針として、そんなでございまして、だらだらと書いてだらだらとお話しいたしました。すべては委員会の方々に頑張っていただこうというふうに思っておりますので、一つ一年間よろしくお願いを申し上げます。当初つなぎということで会長を受けさせていただいたんですけども、会長を受けさせていただきまして、年が明けまして、今年になって間近になってきたなと思っております。そんな困難しているうちに自分が60になったと、で還暦祝いだと、還暦は還暦だなと、還暦だとお祓いに行かなきゃいけないんだけども、年明け早々不幸がございましてお祓いに行けないという状況が続いて、 これは困ったなとずるずるずるずるしておりましたら、いつまで経ってもいけないと、そんなこんな、年が明けた早々不幸がありまして、2月に入りまして、先ほどボックスの方を入れさせていただいたんですけども、まあ以前から患っております母親がリウマチで、まあリウマチの検査ということで県立の方に2月に入院したんですけど、検査入院ってことで行ってくるよって言って行ったんですけども、どこに入院したのかなと思って病院行ってみたら、1週間後に手術しますって言われまして、そんなつもりじゃなかったけども、別に私が手術受けるわけじゃないんで本人なんで、まあ別にいいやなって思ったんですけども、まあ左手の指と手なんですね、リウマチで骨が変形してまして、骨粗鬆症で骨が脆くて崩れて、でかつリウマチでということで、骨を取って、金属の棒を入れるという手術です。で、まあ、年寄りですので固定するまで何ヶ月か時間必要ですという話で、まあ、まあそれでね、でも動くんですし治るんだったらお願いしますと。ただ両方悪いんだ、で先生両方じゃあやってくださいって言ったんですけども、そんなできませんと、そんなことしたら2ヶ月、2ヶ月、4ヶ月も病院に入ってたらボケてしまうという先生の話なんで、いやそれでもまあ今年や手術して来年もするんだったら一度にした方がいいのになと思っておったんですが、まあ左の方を手術いたしまして、まあ2ヶ月ほど経ちましたら、来年手術する予定の右手の方の薬指と中指の腱が溶けてしまいまして、パターンと降りたまま動かなくなりまして、まあそこまでなりますと先生の方も、いやこれは困る、大変だから、じゃあ手術してしまいましょうという話で、右手も手術をした。両方の手が片方前にしたのもサポーターでプラスチック のバンで両方で固定しておりますので、指先しか動かないんですけども、右手手術したらこのぐらいしか指が出てないという状況になりまして、使えないんですね。飯食べるのにもトイレも何もできないという状況でありまして、ただそれは看護婦さんがついてますからやってくれるというふうに思っておりましたけども、前回馬場さん のお話お聞きしてましたけども、まさにその通りでありまして、看護師さんから右手の手術した後に看護師さんから呼び出しがあります、来てくださいということで夜行ったんですけども、まあ手術したばっかりだということであれなんでしょうけども、要は食べられないんだし自分の始末もできないんだけども、本人は自分でやろうとすると、看護師さんを呼んでくださいって言うんだけども人を呼ばないっていう状況でありまして、で半分でも病院生活も長くなったんでわけわからなくなっていると、部屋もわからないくなる時もあるんで、できないものを自分でやろうとするんで自分のもので汚してしまうとかっていうのもなってるんでということで、夜、呼び出し受けまして、看護さんからは、まあここにいるともっともっと進むかもしれないんでお家へ連れてった方がいいんじゃないですかというお話がありましたけども、ただうちの方としてもそういう状況の母親を返してもらってもこちらも困るんで、いやそれは治るまではなんとかっていうことで、話をしましたら、じゃあできるだけ病院に来てくださいと本人に 刺激を与えられるようにできるだけ皆さんで協力して病院に来てくださいと。で、自分たちも目が行き届かないんで、動き出すとナースコールされる紐があるんですけども、それをつけてもいいですかっていうことで言う話なんで、いやそういうのがあるんであればさっさとつけてくれと思ったんですけども、そうしたらじゃあつけますから同意書くださいと、はぁって思ったんですけども、その同意書の中身を見るとやはりそういったもので紐で、結んで動くとナースコールが鳴るようなのはやはり、束縛する、ということで、まあ、虐待に一つは当たるようなんですね。だから、まあ、そうしないと誰かに危害を加えるとか、まあ、どっかに行ってしまうとかいうようなことでやむを得ずつけるんですという同意書が必要なんですということで言われてみれば、まあそういうことかなと思って、思いまして、まあ看護師さんの方もなかなかこう簡単に紐つければいいのになとは思うんですけども、いろいろ面倒なことがあるんだなというふうに思っております。まあすごく勉強になりました。治って出てくればいいのかなと思うんですけども、だんだんだんだんやはり、日に日にそういったボケるのが増えてるんだろうなというふうに思います。わざと言ってるのかどうなのか、分からなくなる時があるんですけども、まあ、人によっても違うみたいなんですけども、まあ、私が言ってる時はまずあんまりあれだなとは思うんですけども、妹などが行くと随分ボケてると、何言ってるか分かんない時もあるっていうような話で連絡が来たりしますんで、まあ年いってから要求して入院すると大変なことになるんだなというふうに、まあ、つくづく思っておりまして、そんな母親が、今週には退院してまいります、そんなに早く。ただお願いしたのは母親には孫にあたるんですが、孫の結婚式に出させてあげたいんで外出許可くださいということで看護師さんにお願いしたんですけども、なぜか退院まで決めてくれたということで大変なことになりましてですね、大急ぎで、介護認定の申請をやったりとか、間に合いませんよなんて言われながらあたふたあたふたとしている毎日でございます。そんな状況でございますけども、母親は母親、面倒を見れるだけ面倒を見たいと思いますが、介護というものは自分には、あまり関係ないと思いましたけども、つくづく、やはり自分の、番になってきたのかなというふうに感じているところです。会長も重なる、そういったことも重なる、還暦というのは大変な年なんだなというふうに実感をしているところで、ございます。お時間の方は5分残したところで、よろしいかと思いますが、感じいいですよね、締めさせていただいて、はい。ということで、私事の話をしてごまかさせていただきましたけども、以上、まあ本当に力不足、お役に立たないかもしれませんが、気持ちとしては、精一杯頑張って、1年間やっていきたいと思いますので、一つ皆様方からのご協力をよろしくお願いをさせていただきまして、会長方針とさせていただきます。ありがとうございました。
時間もそろそろよろしい。
ゴールになるでしょうかということでございますので、そこで終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。今年も42から46分ぐらいまで練習の会をさせていただきましたけれども、その時のことをちょっと思い出しました。まあ親子の子供だったんですが、その時、まあささやかな親孝行させていただいたという貴重な体験を逆に自分がさせていただいたというふうに父親のことを今になると考えています。一人で抱え込むというのが一番ダメなので、もう、そういうことは任せて、ぜひ、子供の人が関わっていただければと思いますので、よろしくお願いします。別に、手が走れなくてね、足が走れなくて。それでは、本日の連絡で、終了したいと思います。最初の検証をよろしくお願いします。
転送します。